建築系美術ラジオです。今日は、板橋区立美術館に伺って、学芸員の弘中智子さん、それから、いつもの美術系ラジオメンバーですけど、彦坂さんと天内とで、あ、弘中さと子さん、すいませんでした。要は知恵の知なんですけれど、下に火、太陽がつく、知恵の知なんですけれども、彦坂さんと天内で、今板橋区立美術館のアトリエというところで、まあ、区民の方々が、多分さっきまで油絵を描いていたような、場所だと思うんですけれども、まあ、そういうちょっと匂いがするような場所でこれから、お話ししていこうと思います。板橋区立美術館はあまり建築の人には馴染みがないかもしれないんですけれども、三田線の高島平とか東武線の成増から、まあ、ちっちゃなバスで、乗ってくると、来れるところです。西高島平かも一応歩けるんですかね。あんまり歩いたことは実はないんです
けど。僕は歩いてね、何度も特に寒い時に歩いて、本当にこれは一体何なんだろうと思いながら歩きます。
これはなんか首都高かなんかの下を歩いてくるんですよね。
そうですそうです。
私は毎日歩いて通勤しています。
あ、その方が多分健康にはいいのかもしれないんですけど。というわけで、今日はですね、板橋区立美術館、残念ながら27日日曜日、6月27日で、終わってしまう展示なんですが、日本の美術運動という、まあ、展示をやっています。肝臓品による、まあ、無料の展示なんですけれども、まあ、無料とか言いながらかなりその力の入っている、展示だということで、まあ、彦坂さんも面白いということもありますし、天内も建築運動を研究しているので面白い面白いと思って、もうここに来たのは2回目実はなんですけれども、沢木さんがお話しなさった時に1回来まして、そういうところで、これから、話していこうと思うんですが、まず板橋区立美術館の中で弘中さんが、まあ、どういうことをなさっているかとか、はい、まあ、館全体のその性格とか、はい、まあ、そういったことからお話しくだされればなと思います。
はい、はい、板橋区立美術館ですね、1979年ですか、31年前に、開館した美術館 で、コレクションしているのが江戸狩野派の、まあ、絵師たちによる作品と、あとはその池袋モンパルナスと呼ばれている池袋、まあ、現在の椎名町だとかの駅あたりにアトリエ付き住宅という、もうちっちゃなちっちゃなお家を建てて、住んで貧乏をしながら絵を描いていた人たちの作品と、まあ、それに、類する日本の、まあ、前衛と言われるような作家の作品を収集しています。で、まあ、展覧会としてはその江戸狩野派の作品と、まあ、それをに合わせたものをよそからお借りして展示をしたり、で、私が新人画会をやった時みたいに、また池袋あたりの作家の作品をさらに何人か他の美術館コレクターの方からお借りして展示をしたり、で、あとはボローニャ国際本原画展というのを毎年行っておりまして、それに合わせて、まあ、また絵本作家の特集の、展示なども行っているという、まあ、一応展覧会は3本柱で、収集自体は2本柱というふうな、美術館です。年間6本、企画展をやっています。
6本ってのは随分多いですよね。
あ、多いみたいですね。最近なんか他の美術館の方に伺うと6本は多いですねっておっしゃるんですけど、うん、別になんかそんなに私たち自身は疑問に思うこともなく、
うん、
はい、やっております。
池袋モンパルナスって、まあ、大体小熊秀夫さん、はい、北海道出身の詩人の人がつけた名前ですけど、時代的にはどれぐらいになりますっけ？
1930年代に山手線が整備されて、その後に西武線が敷かれて、そのあたりにこう住宅を作りましょうという動きがあって、池袋っていうのが池っていう文字が出てるように沼地だったそうなんですけど、そこにまあいろんな土を持ってきてはお家を建て始めるというのは30年代あたりから始まった、開発が始まったんだと思います。
鉄道の開通が何かその、はいはい、ある種の芸術の動きを、まあ、整備したっていうような状況があるわけですね。で、じゃあ日本の美術運動っていうのは、まあ、今回、展示がかなりその大正時代から、戦後に至るまで、ちょうど今サイン 参院選やってますけど、あの都議選に出た秋山祐徳太子さんとか、大体そこら辺まで、今、並んでいるかなって思うんですけれども、まあ、なんかその編集というか展示の、企画の過程で何かこういう特徴があるっていうことを気づいたことなどがあれば教えてください。
は
い、
まあ、板橋区立美術館のそのコレクションというのが先ほどお話ししたように、まあ、池袋モンパルナスあたりが中心にはなってはいるんですけれども、まあ、大正時代のその前衛作家のものもあれば、60年代あたりのまあ篠原牛尾さんだとかそういった作家のものも、まあ、私が入った時にはすでにコレクションとして存在していて、うん、でまあ、今回肝臓品展というお題があるので、それに対してこう、コレクションの幅広さというか、板橋区立美術館の力というのをそもそもまずお知らせして、こんな作品あるよっていうのをお知らせできればいいなと思っていて、でさらにまあ美術館来る人っていうのも、まあ、新人画会展となればその新人画会そのもののファンの人が来るっていうことで、それはそれでいいんですけれども、せっかくコレクション展なので、いろんな作品のファンの人が来てもらえるような展覧会にしたいと思って、まあ、大正時代から、60年代まで、まあ、風景画もあり抽象的な作品もあり、でプロレタリア美術もありというふうな展示構成にしました。
じゃあそろそろ彦坂さんに入ってもらおうかなって思うんですけれども、日本の美術運動っていう、まあ、今回の、展示、まあ、ざっとさっきご覧になって、どういう印象感じになれましたか？
いや、今今さんおっしゃったように、とにかく、あ、こんなに持ってらっしゃるのかっていうのはまず驚きますね。まあ、そのなんていうかな、まあ、その私なんかいつも見過ごしちゃうような脇の作家も、非常に丁寧に拾ってらっしゃるってこともあるし、それからメインというか私なんか高く評価するような人のものを持っていて、今たまたまこれカタログ見てると、例えば井上長太さんの、トリオとかスエズとかって持ってらっしゃって、
うん、
まあ、
このスエズは横須賀なんですか？
あ、これ横須賀です。
これは前の企画展 の、 あのパンフレットです。
この トリオ、
はい、
トリオ今今日も拝見できて、はい、まあ、僕この時期の作品、やっぱり井上正三さんすごく高く評価します。まあ、井上さん自体僕最後まで高く評価しますけども、ただ一般的にはもうほとんど理解されないですね。
だからそうなのかもしれないですね。本当に面白い作家さんなんですね。
うん、すごくレベル高いんですけども、だけど、まあ、せいぜいその例えば敗戦直後 の、 その東京裁判を書いてるとか、そういう、こう時事的な部分で拾われるぐらいで、実はね、新人画界でも重要な作家で、あの太平洋戦争中に、まあ、あの何回か 軍に
睨まれてます
ね、ね、絵はひっくり返されてね、はい、展示を拒絶されちゃうという状態の絵を描いてって、はい、ここでこの間新人画界の時には、あの沈む泥船の絵ですよね、
あれも漂流という作品ですね、う
ん、あれもあの軍が怒ったんですよね、
はい、怒って、うん、ダメでしたね、死んでるような絵が描いてある、
新人画界というのは、まあ、大体43年から44年、はい、ちょうど戦争中に、始まった、まあ、8人ぐらいでしたっけ、
はい、
美術家の、まあ、団体ですよね、
はい、
今東京裁判って出てきたのは、あの東京都現代美術館に置いてある、
は
い、ちょうど、東条英機とかが、なんかイヤホンをしているような絵ですよね。
はい、それで、まあ、あの井上忠三さんを見ていった時に、特に初期の抽象画のようなもの、抽象画ですかね、あれは、
うん、そうですね、骨と布っていう作品ですけど、うん、あれもまた抽象とシュルレアリスムだとか、なんかあの辺りのごっちゃ混ぜになったような、うん、
でもあれを持ってらっしゃるっていうのを、はい、今日初めて見て驚きましたけども、はい、ね、まあ、大変素晴らしい作品で、はい、まあ、井上忠三郎を語ろうとすれば、あの作品を最初に初期にあるということを抜きにして語ると、はい、まあ、分かんなくなりますよね、はい、だからまあ、随分本当に、細かい、目配りの中で、その非常にレベルの高い作品を集めてらっしゃってて、まあ、その日本の美術館の学芸能活動を信用信頼できるっていう思いをね、この新人が書いてる時も思いましたけども、本当にそういう、こう良心のあるコレクションで、私なんか打たれたんですけども、まあ、なかなか、まあ、学芸の仕事っていうのは、私はやっぱり学問の仕事っていうのは本来そういうところがあって、かなりこう丁寧に、発掘したり再評価したり、そういうことを していかないといけないと思うんだけども、はい、あの実はたくさん埋もれてる作家っているんですよ、ね、いるんです、はい、本当にいるんです。アメリカなんかの場合にはあの埋もれてる作家の発掘に非常に真摯でありまして、はい、驚きますけど、その、それこそ60年代でもその抽象画の時代になっちゃってるのに、例えば、普通の風景画で、そういうのがちゃんと芸術になってると、そういうものをきちっと評価して発掘していくんですよね。つまり言い換えると、デザインだとかその装飾ではなくて、きちっとした芸術性を持ってる作家っていうのは実はそんなにいないので、そういうその質の高い人をこう発掘していくっていう作業が、あの本当になんていうのか、情熱を持ってされるわけですね。で、美術史が常に書き換えていくんですよね。
そうですね。
で、まあ、特に、結局女性作家の発掘だとか、それから黒人作家の発掘とか、そういうことを非常に真面目にやるわけですね。あと西海岸の作家の発掘ですね。ですから そういうことをその、まあ、日本でやられてないかっていうと、実はやっぱり、学芸の方々皆さんコツコツやってきた部分っていうのがあって、まあ例えば目黒美術館の、誰でしたっけ、正木さん、正木さんなんかでもそういう発掘されてる展なんかやってらっしゃいますし、あと、まあ、この間にいらっしゃった方だけど、尾崎真嗣さんが、やはりかなり、克明に発掘しようとなさるし、あのこのあと、平塚美術館に移られましたけど、平塚美術館でもやっぱりそういう発掘の作業をやってらっしゃって、まあ、そういうものは本当に尊敬できる活動なんですね。だから、まあ、今回日本の美術運動って言ってこう並べられた時に、まあ、そういうやっぱり美術史を書く時にそういう美術運動を一つの記述対象にした時に拾われてくる作家たちっていうのは いるっていうことですよね。その必ずしも時代に華やかに残った人じゃなくて。
あ、そうですね、うん、はい、それはいると思います。
どうですか、そういう方々の作品っていうのは、私なんかでもかなりこう飛ばしちゃう作家たちが随分拾われているので、
はい、
あのお名前は知っててもちゃんと作品を見てこなかったような方々が、そういうものをご覧になってて、どういうふうに思うんですか。
なかなか、そうですね、うちのコレクションだけでやるという括りがまず第一にあったので、うんうん、まあ、その中で、まあ、いろんな記述、当時の美術雑誌だとかいろいろ見て、
うん、
あ、この人はこういうことをした人なんだなと探し出して、うん、で、まあ、展示していくような感じで、うん、まあ、あとは結局はこう作品がよく見えるように工夫しただけなので、
うん
うん、なんかあまり何もしてないといったら何もしてないんですけれども、まあ、誰か展示を見た人100人が全員気に入ったっていうのではなくても、何人かが気になるとか、これなんだろうなって思ってくれるような作家さんっていうのが増えていけばいいですし、
うん、
あの肝臓品展を行う意味っていうのが、そういう知らなかったっていうことがちょっと気になるっていうことになって、その後なんだろうって調べるまでに、まあ、そこまでいくかどうかわからないんですけども、そのきっかけ作りとして、まあ、肝臓品展っていうのはすごく大切にするべきところなんではないかなというふうに思ってます。
まあ、日本の美術館って、例えば美術館の学園が多い AW っていうメーリングリストなんかでこう議論している時に、はい、理想の美術館って言った時に、はい、いや私が理想とするものはその水戸芸術館ですとかね、うん、結構言う人たちが多くて、つまり水戸芸術館っていうのは
コレクション
ない
ですよね。
でそういうコレクションのない美術館、まあ、今だと新国立美術館とか、はい、ああいうものに非常に夢を持つみたいなんですね。それはもう国際的には、国際的な常識の中で言えば美術館とは言わないので、美術館っていうのはあくまでも収蔵していくことの意味ですよね。その収蔵していくことが非常に重要 でその場合に、必ずしもいいものだけ収蔵するんではなくて、ある意味で玉石混合で集めていくことがすごく重要ですよね。つまり時代的には忘れられていく人たちっているので、例えばそのドイツだとフリードリヒなんかもあれ200年間全然忘れられるんですよね。ただ美術館の中には残ったんですよね。で再評価されて発掘されていきますし、まあ、シェイクスピアだって200年ぐらい忘れられますから、その、時代というのは忘れていくものだから、そういう意味では玉石混合でとにかく集めていくことっていうのはすごく重要なんだけども、まあ、日本の場合にはそれがこうなんていうのかな、まあ、あんまり意思としてこうきちっとされてないように見えますけども、どういうものですか、現場にいらっしゃって。
でしょうね。あんまりその私は作品収集というチャンスがあまりないので、うん、なんとも言い難いところですね、うん、まだ4年しか勤めてないのですが、うんうんうん、
もともとはどういうふうな経歴でこの美術館に。
あ、大学院の時はジャコメッティをやっていたので、はい、ちょっとまた違うところから、
はい
はい、来てます。
板橋区立美術館の中で、まあ、今回の展示大正時代で始まって、はい、読売アンパン日本アンパンって、まあ、戦後のアンデパンダン展に終わるっていう、まあ、構成ですけど、はい、大正以前の話っていうのはあんまりその例えば作品で語れるようなほど量がなかったっていうようなことなんですかね。
明治時代の作品というかその油絵の初期のような作芝交換の作品だとかあるんですけれども、うん、ちょっとそれは今あまりコンディションがよろしくないので お出しできなかったのと、まあ、なんかうちの美術館でなんか伝統的に多分それ分かれてるんだと思います、うん、大正時代からがこっちの係みたいなのがある
んだ。池袋モンパルナスが大きいですよね、
はい、そうですね、うん、はい、
まあ、こうやって美術館でまあ、いわゆる洋画サークルっていうか油絵のサークルを続けているっていうようなことも、もしかしたらそういう土壌があったからかもしれませんよね。区立美術館としてはもしかしたら結構早い方じゃないですか。
そうです、区立は最初です。
あ、最初なんですか、
はい、世田谷なんか
も、ね、世田谷よりも早いですね。目黒なんかよりも先に。
あ、そうですか。あ、だからなんですね。そういう意味では、あ、なるほどって納得しますけどね、うん、
収蔵の、
うん、収蔵やっぱりすごいですね、これだけ持ってらっしゃるのはね、本当に。で、まあ、なかなか今たまたま見ますけど、大塚元さんだとかね、はい、
あと中原あたりですかね、
中原稔も持ってらっしゃって、うん、はい、やっぱ驚くし、まあ、そういうふうに、ポツポツとその、なんていうかな、ずぶいい作家のものをこう、しかもかなりいい作品というか地味な作品をよく持ってらっしゃるの で、
うん、そうですね、
上っ面の作品じゃなくてこうね、うん、はい、その辺が玄人好みの美術館
だ。そうですね、玄人好みかもしれませんね、
うんうんうん、これ今カタログで見えるのこの生田達樹さんにしても、これ何年ですかね、この
1936年ですね。
これ生田さんっていうと、戦後の南波さんを知ってると、ね、
抽象画というか青いシリーズのものだとか、私もそれをずっと思ってたので、この美術館に入った時にこういうの描いてたんだなっていうのを初めて気づきました。
オペラシティなんかによく、はい、置いてあるようなタイプの戦後の南波さんの、まあ、ギャラリー N が南波さんの N ですから、
うん、まあ、南波さんもだからその評価を どこで見ていくかで随分違うと思うし、それからまあ正確には変貌してらっしゃったプロセスみたいなものがやっぱりなんていうかな、本当は論じられていくべきですよね。そうですね、まあ、どの程度、まあ、私もあんまり勉強不足だから南波さん論をたくさん読んでるわけではないので、ただ国立近代美術館で回顧展やった時はどうしても後ろの方の評価が随分高かったような印象がありますけど、
あ、南波さんの
うん、この息子さん亡くなられてからの、まあ、一種の仏画化していくわけですけども、そういうものに対して非常に高いその評価があって、まあそれはちょっと私なんかはこう少し首をかしげてしまう部分があって、まあそれはだからもちろんいろんな評価があっていいのでいいですけれども、うん、あ、今見えたのこれも持ってらっしゃるんですか、この右下小太郎は違いますか。
今持ってない作品ですね、ヒマラヤ杉と、うん、これ借りてきたんだと。
あ、そうですね、はい、まあ新自画界を特に新自画界のお話、はい、実は新自画界展を見て私は非常に感動したんですけども、はい、私自身の悪い癖で自分が本当に感動したり本当に自分が好きなものっていうと、うん、ブログなんかにね書かないんですね、うん、なんでなんだろうと思いますけど、好きな映画も好きな芝居も音楽も、うん、あんまり書きたがらないところがあって、だからこれも全然新人が書いてみてすごい感動したのに一言も書かなかったので、
宣伝にならないですね。
いや、それ罪の意識として私の中があって、はい、まあ新人が書いて自体はこれ初めてですよね、はい、この これだけの規模で復元したわけですよね、今集められる資料を集めて復元するという非常に学芸員らしいお仕事だと思いますけども、はいはい、まあ 中でも書いてらっしゃいますけど、やっぱり非常に大変なわけですね、その失われたものを多すぎて。
そうですね、画家さん 自体がもうアトリエ全部焼けてしまいましただとか、まあ、引っ越しがあったりいろんなことがあったり、まあ、あと生きていくために売ってその後どうなったかわからないだとか、そういういろんな中で、まあ、失わ、まあ、原田さんなんか書いていただいての失われたものっていうものも含めて、まあ、新人画界ということの真実であるので、まあ、そこも含めて組んでもらえればいいかなという感じはしますけど、
うんうん、そうですね、まあ、ちょっと教科書的な知識をしゃべるならば、相光さんは、戦後復員するときに、まあ、王将してその復員するときに上海で、まあ、結局亡くなっちゃう、帰ってこれずに亡くなっちゃうとか、
ね、
それから松本俊介さんはあのカマキンに有名な作品よく置いてありますけれども、あのやっぱり戦後すぐ、物資がない中で亡くなってしまうというような、うん、まあ、そういう時代状況ですよね、うん、8人の中で、まあ、2人、まあ、戦後を続けることができないまま亡くなってしまうというような、でそうですね、
まあまあ、私なんかは結局そのそういう、まあ、戦後だから戦後のそういうものをも、まあ、頑張ってこう評価していく人たちっていたわけですね、あの例えば吉田芳恵さんなんか愛に背負って歩き回るとか、あのそういう作家たちの評価運動っていうをしていった方々がいて、私なんかはだから中学生段階でそういうものに引きつけられていくんですね、だから昔の、京橋の方にあった国立近代美術館とか、その裏側にあった南天師画廊とか、それから、上野のやっぱりあの池がありますよね、あそこのそばにあった何だっけな、名前が出てきませんけど、そこの画廊さんがそういうものを発掘してこう並べてくると、うん、そういう情報が、まあ、入ると、今みたいにインターネットで入るわけじゃないんですけど、
忍ばず池、
忍ばず画廊、忍ばず画廊、
忍ばず画廊、
忍ばず画廊があって、
今東京駅のそばにいてした忍ばず、
そういうところで出てくるので、そうすると一生懸命見に行って、うん、まあ南天師さんは随分そういうのを頑張ってらっしゃって、うん、でまあ本当にこう食い入るように見て、そのまあ石野だから、私は1946年生まれですから、逆にそのその直前でこう倒れていった人たちをこう受け継ごうとするみたいな部分がどうしても出てくるんですね、まあ、画集としては、まあ、相光もあれですけど、松本俊介が高校の時だと松本俊介の画集が出まして、それを、うん、すぐ買ってますけども、それでまあ生きてる画家という文章の存在を知って、戦争中にまあ軍部に対してこう、まあ、一言言うわけですよね。で、まあ、日本の美術っていうのはもともとその陸軍美術省の影響が大きい中で生まれるから、うん、あのそういうふうに戦時体制の中になった時に陸軍というのは随分美術界にこう発言してくるので、それに対して待って生きてる画家という言い方をして、まあ、抵抗するわけですね、うん、
で、あの国のために描くことが画家の仕事であるというような軍人の発言に対して、まあ、反発するというか、うん、そういうような文章でしたよね、
うん、まあ、それであの松本俊介の場合にはあの耳が聞こえないので、あの爆撃受けている時でも防空壕の中でこうじっと座ってたって言いますけど、振動しかし振動体感していくっていうか、まあ、あの人の 絵自体が、音がない絵ですね、こう絵画としてこう音がない、だから絵に音があるかないかっていうのはこういうこう耳の聞こえない人の絵を見ると音がないっていうのはよくわかるんですね。
なんとなくわかりますね、まあ、静謐な印象っていう言い方もするでしょうけれども、
うん、これはだから彼自身が耳が聞こえないので、うん、そういうつまり絵というのは絵画というのは実は音があるという、うん、これ映画を撮るとなおさら露骨なんですけど、映像って言いますけど、うん、実は音が非常に重要なんですね、
う
ん、
まず共感覚の問題ですね
これはだから例えばあのアニメーションを作ってらっしゃる押井守さんなんかでも、うん、音に対してものすごい執着心を持って音をの表現をつむ、まあ、映像だけではないという、映像というのは実は音なんだって言って、それは絵画も同じでありまして、絵画というのは音なんですね、音をだからつまり、視覚表現であるからこそ視覚の外部を描かないといけないんですね、だからその視覚の外部である、だから聴覚だとか匂いだとか、そう触覚だとか、そういう他の感覚器官のを の外部をやっぱり描いていかなきゃいけないです。これは目に見えるものの外部ですね。この人の顔を正面から描いたとしたら目に見えない後ろの頭の後ろを描くとか、うん、その外部を常にこう描いていかないと、うん、表層だけ描けばいいというのではないので、うん、だからまあそういう中でその、まあ、あの例えば麻生三郎さんのこういう絵でもその戦争中の焼け跡にいるそのうっすす汚れた女の人を描いたりする時に、まあ、ある種そこの焼け跡の匂いみたいなものもこう描かれてくるっていうね、まあ、非常にそういう意味では政治的な側面を持った絵だと思うんだけど、まあこういう絵描きたちにだから中学高校生の時に夢中になってった世代なんですね。